がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。坂本さん、2023年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。坂本鳩恵です。小賀さん、2023年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご案内は私、小賀良子です。さあ、今回のテーマは避けたくても避けられない再発の不安。この番組でも坂本さんたびたびね、この再発への不安取り上げてまいりましたけれども、改めてお話を伺ってまいります。この番組をお聞きの方々からのメッセージにも、この再発の不安についてのお悩み書かれている方がとても多くて、坂本さんのがん相談支援センターにも同様のね、相談がたくさん寄せられているとも思います。これまで番組にゲストで出ていただいたサバイバーの皆さんも再発の経験がある方多いなという印象がやはりありますね。うん、やっぱりこう一度がんになると再発する方っていうのは多いんでしょうか。
そのあたり、こうがんの部位によって違うし、あとはその初めてね、治療した時の状況、その診断の状況によってもやっぱ変わってはくるんですけども、はい、例えば食道がんの根治を目指した、取り切ることを目指した手術をした方だと、手術後の再発が3割から5割ってことが分かっていたり、あとはこう乳がんだと3割程度の再発率っていうことも分かってはいるので、やはりこう少なくはないですよね。
そうですね、その数字を伺うとそういうふうにやはり感じますけれども、一方で治療から5年経てば再発のリスクは少なくなるとも言われているようなんですが、5年後以降の再発っていうのもあり得るものなんでしょうか。
これもやっぱりがんの部位によって少し傾向が違っていて、例えばなんですけど、やっぱりこう乳がんなんかだと手術後 2,3 年で再発することもあれば、5年前後ぐらいに再発が起こることもある。また結構マニアックな話になっちゃうんですけど、乳がんってこういろいろタイプがあるんですね。例えばその HER2 陽性とかトリプルネガティブタイプの乳がんなんかだと最初2年間に再発が多くって、ホルモン感受性の陽性の乳がんっていうのは結構こう勢いがゆっくりなので、それこそ5年以降でも再発が見られるっていうのは、実はですね、そういう傾向が分かっているものもあるので、それに合わせて先生方ってその患者さんたちに経過観察の検査の頻度っていうものを決めていってるっていう背景があります。
それは本当に一人一人に、あなたはこれぐらいで経過観察していきましょうっていうのを細かく見てくださっているので、やっぱりそれはきちっと守ってご自身もご家族の方も気をつけて見ていった方がいいということですね。
そうですね、ちょっと話がそれるかもしれないですけど、本当にそれって今言ったように、こういろんなこうデータに基づいて、先に歩んできた患者さんの状況などの情報を集約して決めた経過観察なので、受けるっていうのは絶対本当におすすめするのが一つですけど、もう一つはですね、たまにですね、もう皆さん心配するあまり、先生は1年に1回でいいって言ったんだけども、毎月でもいいから CT 取ってほしいんですと
か、気持ちは本当によくわかりますね。
そうなんですよね。でもですね、やはり実はその早め早めに小刻みに検査をして再発が見つかった場合と、そうじゃなくて経過観察の中で見つかってそこから治療を開始した場合とで生存率の成績って実は変わらないっていうことも分かって
そうなんですね、
いるので、一つ言えるのは根拠に基づいてこの経過観察の頻度って決まってるので、まずそこを守っていくことが自分のためにいいよっていうところですかね。
もう多すぎても実はそのデータ上は変わらないっていうのを聞くと、ちゃんとね、先生とお話しして決められた通りに受けようというので、自分でも納得ができますね。
そうですね、
そして自分ももう本当に再発するのではないかと不安に思ってらっしゃる方、坂本さんは具体的に相談支援センターとかにいらっしゃった患者さんにはどんなふうにアドバイスをされてらっしゃるんですか。
そうですね、本当にまさにこの冬場になるとこういったご相談増えるんですよ。実は
季節的なものがあるんですか。
そうですね、これは私の印象ではあるんですけど、それこそ冬場って手足のこわばりとか痛みとか、要は治療によって出ていたいろんな副作用がですね、ちょっとこう強めに出ちゃうことが多いんですね。で、それによって、またこう痛みが出てきたってことは、なんか再発してるんじゃないか。 とかってやっぱこうそこにこう結びついてしまわれる方がいて相談のお電話いただいたりご来されたりするんですけども、共通してお話ししているのは結構皆さんご相談にいらっしゃる方って経過観察中の過ごし方みたいなところの情報を持ってない方が多いんですよね。
ああ、そうなん
ですね。ただただ漫然と経過観察の時期に来るように言われたけども、その検査と検査の合間ってどういうふうに過ごしたらいいのかとか、また先ほどお話ししたような検査の頻度ってどういうふうに決められているのかっていうような情報がなくて、要は分からないってすごい怖いじゃないですか。
そうですね。
だからそのあたり少しこう治療が終わって気持ちも体も落ち着いた時に一度は主治医の先生に自分が療養生活で気をつけるべきことってありますかってこともそうだし、あとすごくこうやっぱもうさっき古賀さんが聞いてくださったようなこう再発率ってどれぐらいなんだろうみたいな、みんななってるんじゃないかとかって思うときには、一回分かっているそのデータとかも聞いておくといいですよっていうお話をしています。もちろん聞くことの怖さっていうのもあるんですけども、でも聞かずに漠然と不安に苛まれてることの方がやっぱりあまり良くないので、そこは主治医のコミュニケーションをお勧めしているのと、ちょっとただこれってもうすでに聞いてみたんですっていう方も中にはいて、したら、それなりに健康に気をつけてバランスいい食事をして生活習慣しっかりしてればいいよって言われたけど、それってどういうことですかって、さらに疑問を深める方もいるので、まあそういった方々には今先ほどまで私がお話ししたような内容などを相談支援センターでも公表されている情報についてはお伝えできるのでお話ししてますので、よかったら立ち寄っていただければなと思います。
そしてこの番組の第62回では、そのがんの種類によっては再発のリスクを下げることができるものもあるよというお話を坂本さんにしていただきましたけれども、改めて再発を防ぐためにできること、今ね、例えば食生活だったり、少し軽い運動をね、日常に盛り込むとかもありますけれども、改めてちょっと教えていただけますか？
例えば乳がんだと、まあ、先日もお話したように、こう肥満とか喫煙が再発リスクを高める。はい、あと適度な運動っていうのが再発のリスクを下げるっていうことが分かってるってお話をしたと思います。あとこれ再発との因果関係はちょっと出てないんですけども、はい、乳がんの発症のリスクを高めることとして飲酒がですね発症のリスクを高めるっていうことが分かっているので、はい、乳がんってこう片方の乳房ががんで治療を受けた、でもその後、もう片方の乳房ががんになる可能性もあるので、じゃあ過度な飲酒っていうのが再発のリスクは高めるかどうかまだ検証されてないとは言っても、やはり残されている臓器の方に出るかもしれないってことを踏まえると飲酒は控えめにっていうことをやっぱりガイドラインなどでは推奨してるんですね。だからそういうふうに各学会がそれこそ今乳がんの話を例えばでしましたけども、発症だとか再発のリスクを高める生活習慣ということも公表されているものもあったりするので、そこを参考にしながら生活されるといいかなと思います。
そして実際にじゃあ本当に再発をしてしまっている状況って、そのなかなかで普段の生活してる中でこれが再発なのか再発じゃないのかって、坂本さんもさっきおっしゃったみたいにみんな不安になっている中で、本当にその再発した時のシグナルみたいな、何かこれって本当は再発してるんだよっていうちょっとヒントになるようなものとか、そういう予兆みたいなものっていうのはあるんですか？
それは必ずしもないですよね。なんか、例えばその大腸がんの方だと下血したような時にはちゃんと言ってくださいねとか、そういったことはありますけれども、やっぱりこうシグナルがないようなものもあるので、だからこそ経過観察が重要になるんですよね。だからこうそこは非常にこう難しいところなんですけど、なんだろうな、過敏になりすぎてもいけないし、だからといって経過観察に向かず自覚症状ないから大丈夫だと思いすぎてもいけない。まあこうやって話してると経過観察の重要性がすごい分かってきますね。
そうですね、はい、本当にその通りですね、そして再発の不安抱えたままでなかなかこう仕事にも復帰しづらいなという方もいらっしゃるかもしれません。そんな方にはこう坂本さんってどんなアドバイスされてらっしゃるんですか？
再発が不安なのでっていう言葉を言っていたとしても、他にも何か理由があるんじゃないかなみたいなところを私よくこう話を掘り下げてお聞きするようにしてるんですね。で、そうすると多くの方が実はまあ再発の不安ももちろんあるんですけども、やっぱりこう思うように体力が戻らない っていうことが、まあ、初回の治療が終わった直後で復職を迷っている方はすごく多かったりします、これっていろいろと患者会の皆さんとも話しているとよくあるんですけども、今って芸能人の方とかが癌の公表を結構されるようになってきてるじゃないですか。で、結構こう治療後に復帰しましたって芸能人の方なので、やっぱり見た目とかもすごいしっかり作り込んで表に出ておられるんですけど、あれがやっぱりその癌の治療後の復帰のイメージになっちゃって、
で完璧な形で復帰っていうことですね。
はい。それってまあ、妊娠出産復帰とちょっとね、同じ雰囲気は、
ね、
あるんですけど、やっぱり実はそうではないですよね。出産されてる経験があると、ね、よくわかると思うんですけど、はい。なので、なんていうのかな、皆さんには目に見えている、表に出ている情報だけじゃなくて、やっぱりこう実際治療を受けるってかなりやっぱしんどいこと、そこから復帰するには、まずはちょっとずつ準備体操ですよね。まずしっかり出勤すべき時間に起きて、一日働けるだけの食事が取れて、
はい、
で帰ってきてからしっかり睡眠が取れるっていう、睡眠と栄養と本当に一日活動できるだけの体力っていうことをコンスタントに こなせるような生活をやっぱり3ヶ月から半年ぐらいはそこを目指していきましょうっていう話をするんですね。で次のステップとしてこう1年ぐらい経ってくると、その、まあ、残業もはしない中でこう最低限の時間勤務っていうことができるようになってきた、業務もコンスタントに効率よくこなせるようになってきたっていうところで、実はですね、1年後ぐらいのこう悩みとして、こう経過観察の時期でもあるので、1年後ってまたこうすごくこう不安に駆られちゃうっていう方がやっぱりいらっしゃるんですね。でそういう場合にはちょっと突発的な不安みたいなことを自分なりにこう受け止めていくというか、コントロールしていくことも大事だよねっていう話をしています。精神科の先生たちよくこの話するときにストレス反応ってよく言うんですけども、はい、癌の告知を受けたときってすごくやっぱ衝撃が多くて、こうメンタルヘルスの治療を受けなければいけないぐらいやっぱり衝撃を受ける方もいらっしゃいますね。そこからこう少しずつ回復してきて、まあ、治療があってその後社会復帰もしてるんですけども、やはりその告知を受けた直後の衝撃っていうものがやっぱり人間の心の中にやっぱり残っていて、そういう季節とかそういう時期が来ると自分の意思とは関係なくこう再燃しちゃう、
呼び戻されてしまう。
そうですね。でそこがコントロールできないってことはやっぱり誰にしも起こりうることなんですよね。なので皆さんにこういう時期の方に、そういう不安がすごく再燃してる方によくお話をするのは、やっぱり誰にでも起こりうるっていうことが一つと、あとやっぱりそれってこういう人間の持ち合わせる機能としてどうしても起きちゃうことなんだけども、やっぱりそれは実は過去のことは過去のことであって、今起きてるわけではない、そこのこう割り切ると言ってしまえとちょっとあれなんですけども、そういったこう気持ちの整理をしていくっていうのも実は大事ですよねっていうお話をしています、で、そういったコントロールが少しできるようになってくると、次の仕事のステップとして、今まで通りの仕事だけじゃなくって昔やってたようなマネジメントのことにもちょっと着手しようかなっていう感じで、少しずつこう階段上がるような形で、復帰というか昔の働き方に近づいていけることもあるので、まあちょっとずつこう半年、そして1年、そして5年っていう形でステップを踏んでいくっていうことは大事だよねってお話をいつもしてますね。
ということは坂本さん、やっぱりその少しずつ、まあ段階を経てこれまでの働き方にもう本当に階段を一歩一歩登っていくようにっていうことでは、時間もねかかりますよね、治療からじゃあ5年経っても10年経ったとしても、がん相談支援センターに電話をしたり相談したりっていうことも OK だよってことですね。
そうですね。まさに私先週ももう10年付き合っている患者さんとお会いしてお話ししてたんですけども、もう乳がんの治療を受けて10年経過するんですが、その方やっぱり冬場になると、すごくこう目の前が真っ暗になるって言って、もう何にも、すごく急激に気持ちが落ち込まれるんですよね。何年か前に冬場にお会いした時に、私は本当にがんになって以降何にも変わっていない、ずっとあの時見てたその真っ暗な景色と同じままだって、もう本当に落ち込まれていて、そういう時に私お話しするのが、いやでもねって、こう私あなたと出会ってもう数年経ってるけども、この数年間の間に あなたは一人で子供さんを二人育てて、高校卒業させ、大学に行かせ、そして大学を卒業して、娘さん結婚してとかね、やっぱりいろんなことにきちんと、向き合ってやってきてますよねって、そばで見ている限りではずっと同じ景色ではないよなんていうお話をしたりしてました。で、その患者さんが時々おっしゃるのが、この相談支援センターに来て坂本さんと話すと、自分で自分のことがもう分からなくなっちゃったりするんだけども、いろいろとその時の自分の気持ちを話して、また私からのこう何かこうやり取りがある中で、ちょっと自分を俯瞰して見れる時がある。あ、そうだ、自分もきちんと歩んでるんだ、一日一日生きてるんだ、そしてできることをやってるんだって思えて家に帰ることができるっておっしゃってました。そういう意味でやっぱりこうがんの経験ってなかなかその気軽に知人に話せなかったり、あるいはご家族に話すとうまくこうそういう話はもう聞きたくないよ、もう何年も経ってるんだからとかってこう遮断されちゃったりっていうご経験の方はたくさんいらっしゃるんですけども、相談支援センターだったり、またあるいはそのピアサポーターと言われる同じ体験をされた方々が集まる患者会だったりっていう場所は、そういった話しづらいことを話せる場所としても開放しているので、ぜひ皆さんに活用していただきたいと思います。はい、
本当に不安を持つのはもうごくごく当たり前のことというか普通のことなので、それを隠そうとせず抑え込もうとせず、坂本さんのようながん相談支援センターもどんどん利用して、もう気持ちを外に言葉にして出していくことっていうのはやっぱり大切なんですね。
そうですね。
さて、次回は経過観察中ですが悩んでいますというご相談をテーマにお送りします。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう、皆様をお迎えいたします。詳しくは、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていく、がんと生きる。この再発の不安については番組の第13回、そして62回でもご紹介をしています。番組サイトのアーカイブからいろいろな過去の配信お聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。さて、番組ではお聞きいただいているあなたからの今回のようにがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。